皆さん聞いていただきました。いざ人よですけれども、はい、先日ですねこの下手くそな、いざ人よですね、ピアノ弾いて、歌を重ねて、アップしたことがあったんですけれども、はい、iPhone のガレージバンドっていうアプリがあるんですけれども、この無料のアプリですね。で、もう本当に、なんていうかな、これ使えたら楽しいだろうなと思うんだけど、どうやって使ったらいいか分からなくて、ずっとこういろんな、なんかこうね、 YouTube とかブログとかこうインターネットの中をこう探し回って、どうやって使うのかなって調べたんだけど、全然分からなかったんですよ。もうずっと分かんなかったんですよ本当に。私そもそもが音楽の素養がないので、そういうな機械とかをどういう風につなげたらいいのかなと思ってね、ずっと分かんなかったんだけど、とりあえずうちに電子ピアノがあるの でそれにMIDI っていう端子があるわけですよ。でこれと iPhone をつないだら、ガレージバンドのアプリに音が取り込めるっていうのまでは分かったんですね。でそのなんて言うんでしょう、コードですね、そのつなぐコードが、そのインターフェースっていうんでしょうか、それを Amazon で購入して、でさらに iPhone で、私は iPhone13 なので、まだライトニングケーブルを挿すようなタイプなんですけれども、それをこうコネクターをね変換しなきゃいけないから、それもね買って、USB からライトニングケーブルに変換するっていうやつですね。でそれを、購入して、で何度つないでもできなかったんですよ。でなんかね諦めてたんですね、ずっと。この、今まではその外部でこう音を鳴らして、スピーカーから出る音をこうスマートフォンで拾って、それをボイスメモに、録音して、でそれをファイルに落として、そして、ガレージバンドで重ねるっていうところまではできたんですけど、カラオケのようにして、でそのMIDI にしてれば、要するにその鍵盤のカチャカチャ音とかも入らなくなるからいいんじゃないかなって、猫のニャーニャーって声も入りにくくなるかなと思ったんだけど、やっと今日ね、今日偶然できたんですよ、それが。でも毎回そのなんで MIDI の端子のところの差し込み方がね、すごくまあ、素人からするとびっくりなんですけど、そうキーボードの方のアウトのところに、アウトのケーブルをの端子を挿すっていうんだったらすごく理解できるじゃないですか。アウトに対してアウト、違うんですよね。アウトに対してアウトのキーボードのアウトの穴にケーブルのインを差し込まなきゃいけないんですよ。めんどくさいでしょ。なんかそれでだいたいつまずく人が多いらしいんですけど、それはもうその時もちゃんとできてたんですよ。ちゃんとアウトのところにインを刺すっていうのもやったし、だけどどうしても音が出なかったんですよ。なんでかなと思って、わかんないんですけど原因が。でも今日やっとできたんですよ。もうほんと何年か越しに今日ふっと思い立ってやったらできたで、ちょっと嬉しくなって、もう全然もうちょっと聞いた人がね、音楽に詳しい恥ずかしいんだけど、でもちょっと嬉しくて、なんかそうやって自分が弾いたのがさ、スマホに取り込めて、音をねどんどん重ねられるっていうのはすごい楽しいじゃないですか。だから嬉しくてね。またねちょっと話は変わるんですけれども、結構ねそうやってね、以前もうどうやってもできなかったことがスルッとある日突然できてしまうっていうことって結構あるなっていうことをね今日ね思ったんですよ。例 例えばこのウクレレも私ね全然楽器とか触ったことほんとなくて全然ダメなんだけど、コロナの時にちょうど私あの病気の療養中だったのでね、もう仕事をずっと休まなきゃいけなかったから、でその間ね家にあのほらコロナの時って結構皆さんいろいろやってたわけじゃないですか。それに輪をかけて私はあの病気だったから結構あの長い期間ね家にねこもってなきゃいけなかったんですよね。でその時にウクレレをあのコードで弾くことを覚えたんですよね。とてもねあの楽しくてもうそれに夢中になってたんですけど、それで弾きながら歌えるっていうのは本当に嬉しくてね、そんなことしたことなかったからね思ったんですよ、もっと若い時にできてたらなと思ったんだよね。その時で若い時も私ねピアノねやりたいなと思って、あの教室のその体験とか行ったことあったんですよ何回か。だけどね全然ダメで、もう全然何先生が言ってるか全然分かんなくてね、全然ダメだったんだけど、で結局そのウクレレもあの教室に行ったわけじゃなくて、あの YouTube のねあのガズレレさん、ガズレレのあのガズさんのねあれを見ながらねあの独学でやったんですよ、ね、今はインターネットそういう YouTube があるからね本当にいいんですけど、でそれでウクレレ始めた方って結構いらっしゃると思うんですけどね。それがね本当ねあの、まあ、嬉しかった、この年になって嬉しかったんですけど、ピアノもねピアノはね私ね最初ね娘にねちょっとやらせようかなと思ったんだけど全然ダメだったんだよね娘がね。でもったいないじゃん、もったいないけども放置してたんですよ、放置してたんだけど、それで今行ってる教会に行ったらね、最初奏楽者の方いらしたんですよ、いらしたんだけど途中でねよその教会に移られたんですよ。それでもうね、まあ、一応賛美歌のカラオケみたいのはあるから、まあ、それでしのいでたんだけど、やっぱりその季節ごとの季節ごとっていうかその例えばイースターとかクリスマスとかああいった時にやっぱりその賛美をその生の楽器でっていう風なことで、最初はウクレレで私コードでしか弾きませんよっていう感じでコードでやってたんだけど、だけどピアノで弾けないっていう風に言われて、それでウクレレでコードが弾けるんだったらピアノも弾けるだろうみたいな、なんかそういう発想なんだよね楽器をしない人って。そんな全くできないのにさ、それでさもう慌てて、なんかまあでもコードを抑えながらメロディーを弾くっていうのをなんかなんとかやろうと思ったらできるかなと思ってさ、一生懸命さそれも独学でやってたんだけど、で今は先生月2回なんですけど、すごくねいい先生に巡り合ってね、その先生に習ってるんですね。先生はねクリスチャンじゃないんですけど、高校がねあれなんだって、カトリックの高校行ってらして、それで賛美歌はご存知なんですよね。でしかもアルバイトでね、ホテルの、結婚式の総額とかそういうのもされてたそうなんですよ。でしかもその結婚式の後のその披露宴でさ、みんなその歌うじゃない、あれの伴奏とかね、ああいうアルバイトもしてたって言って、もともとそのクラシックの方なんだけど、そうやってこう即興でパッパッパッとね弾くっていう、そのコードで弾くっていうのもね本当によくご存知の方だったからね、でそういう先生もね若い時に会いたかったよね。私そういう先生を求めてたんだけど、なかなかさそういう感じで何が弾きたい、よしじゃあそれ弾こうっていうような先生っていないんですよなかなか。そういうもう本当になんかこうオールマイティに対応してくださる素晴らしい先生なので、本当にそういう巡り合いっていうかね、それも本当に感謝してるんですよね。 当にさ、若い時はどんなに求めても求めてもさ、全然そこにたどり着けなくないことが、こんな年食ってなんかこうすっとこうね、そこにねこう行きつけるっていうのがね、やっぱりねこれはね神様の恵みだなっていうふうに私は思ってるんですよね。はい、以上です。ありがとうございました。皆様の人生の中にも素晴らしい出会いがあると思います。はい、私にとって素晴らしい出会い、それ一番の出会いはイエス・キリストとの出会いです。アメン。それではまた。